こんばんは、小説家の木野知蓮です。明日ね、下北沢の B&B という本屋さん、めっちゃおしゃれな本屋さんでちょっと YouTube の収録があるので、喋る練習前日にしておこうかなと思ってラジオ撮っております。まああまりちょっと話すことがないんですけど、今日は今日はね、外で原稿を書いてて、今小学館さんで、小学館さんのストーリーボックスというサイトで、あの子にしか行けない天国っていう小説を連載してるんですね。で、まあこれが私にとって初連載で、今まで書き下ろし小説ばっかり書いてたので、ちょっと連載が初めてなので、今なんかもう本当にドキドキしながら毎月書いてたんですけど、まあ、ようやくちょっと最終回が来て、でやっぱりその私いつも小説を書くときって本当に3ヶ月集中でわーって書くんですけど、この小説は去年の1月かな、1月から書き始めて、で第1話がゴートの第2号悪っていう特集に載って、でその翌々月ぐらいからストーリーボックスさんで連載を、その続きを連載始めたんですけど、なんかね、ほんと急に決まった連載だったんですよね。まずゴートに乗るっていうことも急に決まって、なんか小学館さんでなんか書こうとは打ち合わせしたんですけど、まあやっぱり締め切りとかがないと私も書けないので、だったらゴートに悪徳史をやるんで第1話そこに載せましょうという話になって、第1話を大急ぎで書いたんですね。なので本当にプロットも、なんだろう、本当1日も書けずに書いた作品だったんですけど、まあでもやっぱりその担当さんがフェミニズム小説を書いてはどうですかって言ってくださって、まあその私フェミニズム、その、まあ、もちろん女性なので、なんだろう、まあ、女性としての息苦しさとか、でもまあ女性として生きることの喜びとかも、まあ、感じながら生きてはいるので、でもそのめちゃくちゃフェミニストってわけではないから、その私に書けるのかなっていうのがまず前提にあったんですけど、まあ私も女性作家さんの小説がやっぱ大好きでいろいろ読んでるので、まあなんかやっぱり女性として、私はすごい女性を書く作家だとは思ってるので、やっぱこのテーマは書きたいなというところから、でもなんかそのフェミニズムの押し付けにはしたくないなって思いもあって、やっぱ男性には男性の苦しさもあると思うし、まあなのでそのちょっとディストピア、ユートピア、まあどっちかわからないけど、そういう要素を取り入れながら考えた作品だったんですね。まあどういう設定かというと、女性はすごい生き方をやっぱり出産とかでこう狭められてきたから、女性は生き方を選べるようにしましょうという話で、1位を選ぶとその18歳の若さのままで生きられるけれども45歳で死んじゃう、寿命を迎えちゃう。で2を選ぶと、まあ今の、なんだろう、老いてはいくけど、まあ90歳ぐらいまでは平均で生きられるよっていう世界なんですね。まあ、こんな設定、なんか今思ったらどうやって思いついたんだろうっては思うんですけど、まあちょっと、まあなんだろう、 SF チックな話書きたかったっていうのもあるし、まあいろいろフェミニズムの本を読んで勉強して、なんか私にしか書けない、なんだろう、フェミニズムの小説が書けたらなと思って考えた、まあ、設定なんですけど、でまあ連載するのが本当に初めてなので、なんかいつもやっぱり1から10までその頭からお尻まで書いてから、ちゃんと、なんだろう、話の核ができてから、でさらにそれを何回も直してから見せてるんですよ。なのでまあ 100% とは いかないですけど、やっぱり 80% ぐらいのものをやっぱり編集さんに最初見せてるんですよね。まあなのでその 1話ずつ見せるのも初めてだし、その1話ずつ読者さんに読んでもらうのも初めてだし、もうやっぱ始めた頃はすごい怖くて、それが私やっぱすごい変に完璧主義で、なんかこう中途半端なものを見せたくないっていう性格なんですよね。だからその連載なんか向いてないかもと思いながら始めたんですけど、でもあの子にしか行けない天国は書いてて毎月楽しかったし、もうスケジュール鬼だったんですけど他のやっぱりなんだろう開講作業とかその短編とかこういろんな仕事があるんで、本当に鬼のスケジュールでは書いてたんですけど、でもなんかこの作品は書き下ろしじゃなくて連載だったからこそ今の形になったなぁとは思ってて、なんかまあ連載ってやっぱ一番の中にこう起承転結を作るというか、だからそれが8回分今続いてるって感じなんですけど、まあ、なんか私はこの作業が結構楽しかった。なんか私は中だれする小説があんまり好きじゃないから、その自分の作品においても、まあ、できてるかは置いといて、やっぱこう一個も無駄なシーン入れたくないんですよねなのでなんかそういう意味では、なんかまあ文字数も割とそんな多くもできないし、連載って一回を、なのでキュッとなんか濃密な物語を毎月書けたんじゃないかなと思っていて、まあ、もちろんちょっと今お見せしてる公開されているものは本当に 60% ぐらいだと思ってほしいんですけど、なんかやっぱ全体を書いて一からまあ書き直して本になるのでてかするのでもう絶対開講するから、今ウェブに載ってるやつはプロトタイプだと思っといてほしいんですけど、まあそれでもだから私もぶっちゃけちょっと今最終話書いてるんですけど、その1話からその読み返して書いてるわけじゃないから、なんか本当話がちゃんとつながっているのかみたいなつながってるのかとか、そのなんか最後にちゃんとカタルシスを感じられるのかっていうのがすごい不安なんですけど、まあちょっと、まあ、とりあえず書き切ってみないと分かんないなって感じで今最終話書いてるんですけど、まあなんか今日最終話喫茶店で書いていて、なんか結構私自分の物語に感動しちゃうタイプなんですよね。そのすごくなんか登場人物とかに愛がある方なので、それでなんかまああの子にしか行けない天国って、まあ天国ってついてるだけあってやっぱ死んじゃう話ではあるんで、そのこれはネタバレとかじゃなくて、まあそういう設定だからそれは必ず訪れちゃうんだけど、人間が必ず死ぬように、なんかもうすごい泣けてきてなんかやっぱその子の人生をずっと書いてるから、なんか あこんな感じで最後迎えるんだと思うと、なんかボロボロ涙出てきて、なのでもうなんか泣きながらパソコン打ってるので、なんか振られた人とか怒られてる人みたいな感じになってたんですけど、なんかすごいでもね、感情移入しながら小説を書いてる時は絶対にいい作品なんですよ。やっぱ神に愛されていたとか、みんな蛍を殺したかったとか、二人一組もやっぱ泣きながら私書いてたし、自分が泣きながら小説を書いてる時はいい話になる率が高いかなという感じがします。なのでまあちょっと公開されるんですけど、その多分3月かな、3月か4月か分かんないけど、最終は公開されるんですけど、まあちょっとそれだけ読んだら泣けないと思いますけど、ちょっとちゃんとね開講して本になって、まあ9月ぐらいに多分なると思うので、その時読んでもらって、なんかこの感じを味わってもらえたらなと思ってます。まあ今年は単行本の単著はそれだけなので、 本当に今年の勝負作という感じなので、ぜひぜひ読んでもらえたらなと思っております。まあそんな感じでちょっと2回目4回目、実質2回目もグダグダな感じになりましたけど、まあこのラジオは私の喋る練習帳だと思っていますのであとは、あ、そうだ、あとレターを送ってもらえると、なんか、なんだろう、喋ってほしいこととか送れる機能があるみたいな、あるみたいなので、ぜひ送ってください。いつ届いてたけど、ちょっと何書いてあったか忘れちゃったまた次答えます。あとはインスタとかで質問とかも募集しようかな。てかインスタライブをやるやる詐欺をかなりもう1年前からしてるので、2人1組になってくださいのネタバレありライブしないとなと思っておりますします。そう、2人1組また重版したし、22釣りかな。いや本当にありがたいですね。なんかどこで売れてるんだろうって思ってるんですけど、この間その紀ノ国屋のオールナイトフェスを夫の健吾が出てたので見に行ったんですけど、なんか2人1組探しても全然なくて1冊しか置いてなかった新宿の紀ノ国屋に1冊しか置いてなかったのに、なんで未だに売れててこんな重版してるんだっていう謎が私の中では芽生えてるんですけどあ、でもまあ紀ノ国屋新宿さんはいつも私の本をかなり置いてくれてるので感謝してるんですけど、なんか重版の仕組みが未だによく分かってませんまあでも多分みんな口コミでね、広めてくれて読んでくれてるのでありがたいなと思っております。ではでは、明日のイベント頑張ってきます。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆様いい真夜中をお過ごしください。